人生上昇塾、足立でございます。
同じく安住です。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
いや、いよいよですね、
はい、
明日名古屋入りするわけなんですけども。
あ、もうですか。
そうなんですよ、
うん、明日金、うん、あ、そうか、金
土、土ですからね。
はい、
ちょっと当日の朝9時集合なんで、あのスタッフはね、ちょっと大阪からスタートすると間に合わないかもしれないんで、
はい、
全泊して、
うん、
名古屋の味噌料理を食べてですね。
そうですか。
味噌煮込みうどんでしたっけ。
味噌煮込みうどん、
であれで温まって、
はい、
やっぱりね、体を温めるって大事みたいですね。
すごく大事だと思います。
最近知ったんですけど、僕ね、ずっと病院に行くたびにこの体温が35度台なんですね。
うん、
なんか測ってとか言って、うわ熱っぽいわって言っても35度台なんですよ。
そうですか。低いですね。
低いと思ってて、
うん、
年がら年中アイスコーヒー飲んでるからかなと思っててんけど、
うんうん
うん、やっぱり体 をこう冷やしてると良くないみたいですね。
そうです、そう思いますよ。
最近勉強になりまして、
うん、
温めた方がいいよって、生姜湯、生姜湯のくず湯、あのですよね、
はい、
くずが入ってずっとちょっとドロンとしたやつ、あれがなかなか冷めにくいということで、
はい、
毎日一杯最近生姜湯を飲んでて。
いいですね。で、
今日ある方というか美香さんからメールもらった時に、
はい、
生姜湯もええねんけどココアの方がいいんですよっていう。
もっと体が冷めにくい
みたいですね。
うん、
うん、あの生姜湯よりはこの生姜湯って生姜って温まるのが早いんだって。
そうですね、生の生姜は逆にちょっとね、冷やすって話も聞いたこともあるし、うん、パッと温まるけれども、
わーっと温まると、うん、割とパーッと下がっていくんです。
あー、そういう感じですね、う
ん、ここは調べたら、
はい、
ゆっくりこう上がっていくんだけど、その分ゆっくりとこう冷えていくのもゆっくりらしいんですね。だから、
うん、
生姜とココアをミックスさせれば、
うんうん、
良いとこ取りができるということですわ。
あー、そうですか。
ずっとさっき生姜の成分が温めてくれて、あとはココアがゆっくりと冷めに
し
てるわけやから、
うんうんうん、
で割ともう知ってる方は知ってるみたいですけどね、生姜ココアって結構流行ってて、
うん、
やってみようと思って、
はい、
うん、
あと生姜を絞ってギュッと入れるわけですね。
どうなんでしょうね。
どうなんですかね。やったことないですけど、ジンジャーチョコみたいな感じですかね。
なんかよく読んだら、生姜はどっちかと生よりは乾燥したものがいいよっていう。
うん、うん、それ聞いた。
粉末の生姜って最近売ってるじゃないですか。
はい。
うん、あれをココアにパッとこう。
ああ、なるほど。
うん、それでいいんじゃないですかね。
その方が温まりそうですね。
なんか、
最近、
うち健康志向ではないんですけど。
うん。
あれにも不健康なことをやり続けてきたんで。
ええ、うん、ちょっと改心して。
ちょっと勉強しようかなと思って。まあ、風邪気味というのもあるんですけどね。
うん、体内温度というか、あのね、体温が上がると免疫も上がるっていうデータもあって。
あったやね。
ね、太極拳でこう呼吸を一生懸命しながらしてると、ポカポカして、そのポカポカって結構冷めないんですね。
ああ、そうなんや。
うん。で、私、太極拳やる前は結構週に1回ぐらい風邪ひいたり、鼻声になったり、うん、体弱い子だったんです。
おうほうほう。
で、初めてからほとんど風邪ひいてないですね。
ね、
温まるって大事じゃないかな。
そうやね。うん、まあ、体動かすと温まるの一番いいんでしょうけどね。
うんうん。食とやっぱり運動と、
う
ん、
そうやね。
いろんな面からいくといいんじゃないかな。
そうやな。
はい。
なるほど。今日は勉強になりまして。あ、それとね、
はい、
あの、セミナーも始まるんですけど、
はい、
いつまで参加募集してるんですかって言われたんですけど、
うん、
前日までですね、
はい、
まあ、あのカード決済も中に入れているので、前日の申し込み決済であれば、参加可能という形で、
はい、
今まだちょっとずつあの残席残ってるので、
はい、
ぜひですね、この秋年2回しかやってませんこのセミナー、
はい、
その、本日、今年最後の、うん、
はい、
あ、そりゃそうですよ、2回しかやってないですからね。
そうですね。
2回目なんですけど最後になってしまうという、うん、セミナーなんで、ぜひ遊びに来ていただければなと思います。
はい、
はい、じゃあ本日もどうぞよろしくお付き合いください。
Rocky Raku Channel.
はい、本日いただいたのは、K さんからいただいたご質問です。それではお願いいたします。
はい、最近観念浄化を始めたものです。以前の番組で相手に感じるのはそれが自分だからという話があったように思いますが、まだよくわかりません。もう少しわかりやすく教えていただけないでしょうか。
はい、ありがとうございます。帝国コースの受講生でね、
はい、
ある方がその宅配を自営されてましてね、
はあ、
まあ、男性なんですけども、この方のちょっと日記を読ませていただいて、
はい、
ぜひちょっと、お話しさせてくれということで許可もらったんでちょっと話してみたいんですけども、うんうん、
はい、
この方はね現在ある悩みを抱えてらっしゃる。
はい、
それはですね、
うん、
一番当てにしている契約ドライバーさんが、
うん、
12月のね、
は
あ、1ヶ月丸々1ヶ月休むということを宣言されたそうなんですよ。
はい、
でね、12月といえば宅配業者にとってはですよ、めちゃくちゃやっぱり忙しい、
うん、
最も忙しい時期、
お歳暮とかね、
そうやね、うんうん、クリスマスやと、
はい、
年末ギリギリになんか荷物をとかね、
うんうん、
いろいろあるんでしょう。それでこんな時に休まれるとすごいもう大いに困ると、
はい、
もう仕事に穴開けてしまうと、
うんうん、
でね、もう全くこれだけ世話になっておきながら、
はい、
義理も人情も恩もない、
うん、
ね、自分の得のことしか考えてないバカ野郎だと、
うんうんうん、
自我的には当然そうなりますよね。
うん、なります。
うん、でね、昔の僕でしたら、
はい、
まあ、カーッと来てね、
うん、
もうお前なんか使えへんわっていうことですね。うん、もう契約ね切っちゃうでしょうね。
うん、
もう12月1ヶ月と言わずもう一生休んどけってう、うん、まあ昔20代のね、
うん、
会社作った頃であればですよ。
はい、
うん、でもね、この2期書いた方は、まあ、意識を自分に向ける癖がついてるんですね。もう長、うん、何年かやってらっしゃるんで、
うん、
ですからムカムカの原因っていうのはこの外ではなくてね、
うん、
相手ではなくてね、自分の中にあるっていうことが分かってる。
はい、
はい、でね、こんな時はねもうどうしたらいいかなって言うんですけども、もう よくね、
うん、
使うテクニックで他人合わせ鏡というね。
そうですね、
ね、
これ未だにやります時々私も。
これが分かりやすいし、
うん、
うん、ですから他人合わせ鏡から入ったらいいですね。
はい、
誰か相手がいる場合ですね、人間として誰かいると、
うん、
で相手に何か感じると、
はい、
でね、それを何を感じるのかと、
はい、
いうのを書いていくんですけども、
うん、
まあ相手がこの A さんだとするとね、 A は不義理だ、
うん、
A は恩知らずだ、
うん、
A は自分の得しか考えない、
うん、
ね、いろいろこういう感じで出てくると思うんですよ。
はい、
はい、ですのでこれはざーっと書いていってもう出てこへんな、
うんうん、
もう A に対してこれ以上ないなと、
はい、
いうところまで書き出したら、これ書くんですね。
まず書くんですね、そこをね、
書くんですね、
はい、
パソコンやったらタイプでもいいんですけど、
うんうん、
で次に自分に置き換えて、
はい、
A を自分に置き換える、
うん、
そして善悪の観念ですね、
うん、
ダブル宣言と、まあそういうふうに変換していって観念リストを作るってことになるんですけども、
はい、
あのね、やっぱり観念ジョーカーを始めて間もない人って、
うん、
結構ねこの合わせ鏡が受け入れられないって人多いね、
うんうんうん、絶対嫌だった、ね、私も
ねえ、理屈分かってんですけど、
うん
うん、頭では分かるんですけどみたいな、あんなやつが自分であるわけがない、
ない、そうそう、
うん、これどうしても、 もう嫌だ、
うん、
ね、だって私に置き換えろって言ったら、さっきのでしたらですよ、
うん、不義理な、
私は不義理だ、
うん、
私は恩知らずだ、私は自分の得しか考えてない、
うん、
ふざけんなと、
きついねそれ。
そんなことがあるはずがないやろと。
うんうん。
も
う
この時点で嫌になっちゃうね。
そうですね。
でもね、まあそういう方がいらっしゃると思うので、
うん、
今日はもうここをじっくりと、
はい、
なんで自分なんだと、
うん、
いうのをちゃんとね話してみたいんやけども、
はい、
相手の立場で考えてみてください。
はい。
ね。相手の立場に考えてみるとどうなるのか、
うん、
1ヶ月休んで大手の業者に行く
ん
ですよ、
うん、はい、
なぜ行くかってちょっと話忘れてましたけども、
うんうん、
この方ね1ヶ月休んで大手の宅配会社の方に1ヶ月間行くらしいんですよね、
はい、それで休むんだ。
短期でね、
はあ、
要するに、ね、そっちは条件がごっつええねんて。条件はいいし、やっぱり年末、
うん、
ちょっと人儲けしたいわけですよ。
そうか、短期だけだしね。
うん、だから短期募集で条件がいい方にパッと飛びついたわけやね。
はい。
うん、だから自分の得しか考えてないという形になったんですけども、
うんうん、はい、
もしその1ヶ月休んだその方がですね、 A さんが、
はい、
うん、休みを取ったことをまあ非難されて、
うん、
この日記を書いた受講生の方に契約を切られたら、
うん、
あれどう思うんでしょうね。
社長は自分のことしか考えてない
ね、
うん、得な方を取るみたいな。
そうそう、これね、
うんうん、
あのね、僕の実話を元にして考えればもう分かりやすいと思うんですけども、
うんうん、
僕ほらあの26歳の時に会社作って、
はい、
その当時は、大学の友人2人とね、
はい、
3人で共同経営っていう形で始まったんですけども、まあいろいろありましてね、
うん、
うん、でもう2年後にねもう共同経営解散やってことになって、
うん、
まあ急に言われたんですけどね、友人2人に呼び出されて、
うんうんうんうん、
でねその時に言われたある言葉がね、
はい、
まあ非常にこのきつかったというか、
うんうん、
もうショックだったっていうかね、
うん、
その言葉っていうのがねこれだったんですけども、お前が社長をやってられるのは俺たちがいたからやで、
はあはあ、
この言葉なんですよ。
うん、
その時ねその捨て台詞、うん、これが捨て台詞だったんですけど、
うん、
この捨て台詞結構ね聞きましてですね、
うん、
だから要はみこしを担いでやってたと、
うん
うん、俺たちがやるからお前会社の社長みたいなことになってたんやでっていうね、
うん、
まあ偶の出も根も出ないというかね、
はい、
まさにこのことだと思うんですけども、その当時はねもう悔しいとかね、情けないとか悲しいとかね、
うんうんうん、
あとまあこれからね取締役全員いなくなって僕一人でやっていくわけですから、やっぱり不安もありましてね、
うん、
かなりへこんだっていう記憶があるんですけども、
はい、
よくよく今考えてみると、仕事をしていただいている、
うん、
いつも助けてもらっている、
うん、
っていうね、そういう思いって全くなかったんですね。
なるほど。
うん、多分ね俺がお前たちを食わせてやっている、
うん、
うん、そんな感じでね会社を経営してたんじゃないかな
うん、うん、
でね、まあ、裏では社長の特権やっていうことでね、
うん、
あの接待交際費っていうのを使えるんですよ。
はい、
うん、でそれで飲みに行ってね
アルさんお酒好きですもんね。
そうそうそう、まあ一人で行くことないんですけど、うん、まあちょっと仕事今度も足りますよみたいな感じでね、
うんうん、
電話しては飲みに行きましょう言うて
接待で、
うん、それを一人でやったわけですよ、
うん、
あの他の取締役 を連れてこずにね、
はい、
うん、そんなことやってましたからね、
うん、
不義理でね、
うんうん、
恩知らずなのはまさに自分だったっていうのが、
うん、
今になってはよくわかる、
うん
うん、はっきりわかるわけですよ、
はい、
うん、あ俺は不義理で恩知らずだなと、
うん、
うん、本当自分が一人でやってきたと思ってたし、
うん、
助けてもらってるとか、
うんうん、
仕事をしていただいてるなんてね、
うん、
そんな気持ちゼロですからねうん、だからまあ解散から10年経っても手がかりもない、
うん
うん、感じだったんですけども、うん、まあ自分は正しい、
うん、
もう譲れないですよね、
うん、
うん、会社の経営者なんて、
ええ、
うん、相手は間違っている、だから社員は間違っている、
うん、
あいつは間違っている、
うん、
ずっと思ってきたわけでね、やっぱりねこういう考え方じゃ仕事うまくいかないんですよ。
そうですね、
うん、でねとうとう仕事もうなくなっちゃってね、
うん、
もう借金だらけでね、
はい、
いよいよ自己破産かっていうに、
うん、
まあ、この旅に出会う、 わけなんですけども、
はい、
それからねもう外の世界に反応したら、
うん、
矢印をね、
はい、
外向きからすぐ自分向きに変える、ことを習慣にしたんですね、
はい、
ですからもうだって一日なんかムカとかムカっとしたり、
うん、
腹立ったり、
はい、
イライラしたりなんかいや悲しんだりとかも、うんうん、反応することってやっぱり
あるある
あるよね、
はい、
でそんな時にねもうすぐに矢印を自分に向ける、
うん、
もう外向きの人はずっと外に向けてるんですよ。
そうそうそう、
あいつはああいうやつだと、
うん、
うん、俺はだらしい、どう考えて何回考えても俺は間違ってないとかね、
うん、
もうずっと外に向いてると、
うん、
それやめてね自分に向ける、何が反応してるのかを見る、
うん、
ね、
はい、
でそんな感じでね、まあ、観念ノートっていうのを作って、
うん、
まあ、4、5冊浄化したところでね、
うん、
に落ちたのが、
はい、
相手に感じるのは、
うん、
自分の一側面である、
はい、
というねこの観念浄化の大原則なんですね。
うん、4、5冊やらんと腑に落ちないんですね、自我って。
なんとなくっていうところからもう確信めいたところに、
ね、確信まで来るにはね、
うん、だから先ほどのやつでも、
うん、
多分ねその日記書いた K さん、これも K さんなんですけど、
うんうん、
日記書いてくれた K さんもまだこういう考え方に慣れてないはずなんですよ、
うん
うん、自分が恩知らずだと思えないはず、
うんうん
うんうん、やっぱりお金を渡す立場ですから、
うん、
雇ってやってる的な感じがあると思うんですよ。
うん、
助けていただいているという感じはないね。
うん、
ないと思いますよ。
うん、
うん、だそれが出てくると、
うん、
本当ね、なんていうんかな、ちょっとしたことでもすごくありがたいんですよ。
うん、
うん、こんな自分に付き合ってくれてありがたいな。こんな俺なのに助けてくれんだ、ありがたいなとかね。
うんうんうん、
こんな俺をお父さんだと思ってくれるんだっていうね、
うん、
子供たちに例えばですよ、
はい、
もうねどうしようもない自分をね丸ごと認めちゃうと、
うん、
もうちょっとしたことでもなんかありがたいなって感じ
です。わかります、
うん、
でそうですよね。
そういう中でね、例えば仕事、人間関係がそういう人間関係であると、やっぱりねこの争い事って起こらないんですよ。
うんうん、
うん、丸ごと自分だって受け入れちゃってるから、
はい、
もし受け入れてないとこれが隠してるお前やねんで、
うん、
教えてくれる人がどうしても現れるんですよね。
そう、気づいてないければ気づいてないほど大きく出てくる感じがしますね。
そうそうそう、分かりやすいよね、
うん、そうそう、
うん、ですから
薄々気づいてるとうすらなんだけど、もう全然気づいてないとドーンとくることがありました。
あ、そうでしょ。
うん、
うん、だからね、教えてくれる人がやってくる。
そうなんですね。
ですから先ほどの話でいくと、不義理で恩知らずな相手と縁が切れてもですよ、
うん、
不義理で恩知らずな自分とは縁が切れない。
そうですね、
ね、
自分だもん、
うん、相手から逃げることができても自分から逃げることはできないので、
はい、
これいつかねやっぱりここにここをやりきらなきゃいけないんですよ。
腑
に落として、ああ、まさしく外の世界は何もないな、
うん、
ああそうか、全て自分の中のものが反応しているんだと、
うん、
それを感じているんだな、
うん、
ね、それが現実なんですよ。
そうですね、
うん、だから外の世界には何にもない、
うん
うん、どう感じるのか、その人の心の中が全てなんですね、
うんうん、そうですね。
だから、うん、矢印をスッとこう自分向きにすると、
うん、
そういう癖をね、
はい、
作っていただきたいと思います、
うん、考えたら分かるのに、あの映写元とスクリーンみたいなもので、
そうそうそう、
そう、スクリーンを構おうとしてたんだなって。フィルムが変わらないとね、映ってるもの変わらないのに、
そうそうそうそう、
自分の心が、うん、まあ、映写元だとしたら、
そうやね、
そこからなんだなっていうのは何度も何度も浄化していくうちに腑に落ちていきました。
そうやね、そう、やっぱり時間ちょっとかかるけどね、うん、
はい、
うん、だからあいつは自分勝手なやつだっていう人がいるんですけども、
ええええ、
あのね、自分勝手じゃない人なんてどこにも
いない
ですよ。
ですね、
うん、今やもうはっきり自分のこと自分勝手って言えますし、
うん、
全ての人間が自分勝手なんだって分かってるので、
うん、
うん、ですからね、みんな自分の都合で生きているわけで、
はい、
もしね誰かと争っているのであれば、
うん、
その争いの種っていうのはね、もう例外がないんですけども、
うん、
自分の都合対 相手の都合の、
ああ都合の戦いになってるわけですね。
都合対都合の戦い、うんうん、さっきの宅配の話でもそうでしょ。
うん、
うん、
そうですね、
市としては契約ドライバーがなんでそんな忙しいとこに、
うん、休むんだと、
うん、都合悪いがなと、
はい、
で向こうは年末書き入れ時にちょっとでも、ね、う
ん、お金がいるんだ、
そうなの、正月いろいろ金いるんだと、
うん、
ちょっとでも上乗せしたいんだと、
うん、
っていうそっちの都合じゃないですか、
はい、
結局都合対都合でね、
うん、
うん、ですから、相手を批判非難した瞬間に、
うん、
もうね同じ穴の無地ななんですね、
うんうんうん
うん、だからもう誰かのこと悪口言った瞬間にも同じ穴の無地な、
うん、
もう一緒なんだと、
うん
うんうん、いうことなんで、
はい、
うん、あのねこれね合わせ鏡やったらね、ちゃんとやっていけばすぐ分かりますよ。
そうです。でね、うん、あ同じなんだなってね、うん、思ってもダメなんですね、絶対に
思ってもダメ、
うん、この人は何話聞かないね、決めつけるわとかね、
うん、
あのこうじゃないああじゃないっていうことを書いて、
うん、
それでもまだ気づかないんですね、うん、でまず自分に置き換えるじゃないですか、
はいはい、
私は話を聞かない、
うん、
私は決めつけるってやっていくと、うんうん、あ決めつける時もあるかなってうっすら来て、
うん、
で決めつけてはならないって脅迫観念とか、うん、善悪観念とかに変えていくと、もうやっとね、あ自分自分っていうのがはっきり分かってくるんですね。
そうよね、
頭で思ったり、うん、これ自分だよねでは絶対解決してないんだってことも最近実感してます、
ね、
まだまだ実感してます。
うん、それからね、自分のことってよく分かんないんですよ。
うん、
うん、他人のことよくわかんないけどね、
他人はわかりますよね。
もう他人にあげちゃうからね。
そうそう、
あいつはこうだってすぐ言えるんだけど、それは全部自分のことなんだと、
うん、そうだったんだって、うん、分かってても一回ずつ、
うん、
あーって思うんですよ。
そうやね、だから、うん、他人は汗かがみやっても人間関係変わりませんっていう人はまだまだやり足りないのと、うん、ちょっとまだ浅いんですね。
うん
うん、ちょこちょこっとこう内観して出してるぐらいなものなんで、
うん、
もうね内観っていうのはね結構頭で考えちゃう人がいるんですよね。
そうですね、私もそうでした、
うん、だから、うん、クイズ大会ではないので、
そうそう解決しようと思う話し合いになってるんで全然だった、
自我の井戸端会議みたいになってて、うん、そうじゃなくてね、例えば怒りという感情だったら、
はい、
何をそんなに怒ってるんだい、
うん、
って自我に問いかけてみる、
はい、
うん、だってさっていうね、
だってさっていうそれをそのまま書いていけばいいんだよね。
だってさ、だってさは書かなくてもいいけど、
うんうん、
あいつは本当は俺の言うこと聞かないんだよねとか、
うん、
恩知らずなんだよねとか、まあいろいろワードが出てくるんでね、うん、
はい、
それを書き留めていけばいいんですね、
うん、
でそんなうまいこと出ませんわっていう人もいるんですけども、
うんうん、
それまだ慣れてない方なんで、
はい、
焦ってやっちゃうとね、先ほど言いましたようにこう、ああなるほどこうなってこうなってこうなったんだって終わっちゃうんでね、
うんう
ん
う
ん、
そうそうそう、
それやっても何もならないんで、
なるほどでは全然解決してないですね。
それはね、なるほどはね、なるほど分かったは、うん、このマンホールの蓋を磨いてるようなもんでね、
うんうんうん、
うん、やっぱりその
蓋の中ですね、
自分のね、そうそうそう、うん、本心というか、
うん、
その想念がべっとり乗ったね、
うん、
気持ちが入ったものっていうのはね、こう浮かび上がってくるんですね、
はい、
地面の中に眠っているって感じなんで、
うん、
マンホールの蓋をパコッと開けなきゃいけない、
うん、
それには人によっては時間かかる人がいるので、
うん、
さっき言ったように何をそんなに怒っているんだいってこう何回か聞いていただいて、
うん、
声を耳を澄まして声を聞く、
うん、
聞こえてこなきゃそれでそれでいいんで、
うん、
日常生活やっていただいて、例えばお風呂に入ってきてる時に急にそのドーンって来たりね、
うんうんうん、
テレビ見てる時に
わ
っ、はい、って来たりね、
はい、うん、そうですね、
うん、問いかけの回答がねドーンと上がってくる時あるので、
うん、
もうね一度マンホールの蓋が開いてしまうと、
はい、
もうね釣りでいうところの入れ食い状態に入る
ね、え
もう釣れる釣れるみたいな、
うんうんうん、
ですからね、まあ焦らずにじっくりと自分の心と向かい合う、
うん、
でね、もう結果を先に求めない、
はい、
これだけやった、ね、これだけやったんだからとか、
うん、
これだけでやったのにじゃなくて、
はい、
うん、ちゃんと腑に落ちて自覚ができれば、
うん、
も
う
現実はドンとかありますから、
うん、
うん、もう間違いがないので、
うんうん、
まだやり足りないんであれば、
はい、
腰を据えてじっくりとやると、
うん
うん、即効性があるテクニックですからね、
うん、
どうしても期待してしまいがちだけどもね、
うんうん
うん、やっぱり これは認めるけどこれは認めないっていうところにいる限り、やっぱりまだちょっとね、
うん、
うん、より好みしてて、自我の満足の旅というか、
そうそうそう、う
ん、本当にドーンと行きたいんであれば、
うん
うん、外には何もない、全て自分の中のものが反応してるんだと、
うん、
いうことさえ分かってしまえば、うん、だって問題の種は全部自分の中じゃないですか。
そうですね。
だからどうにでもなるでしょ、
うん、
ね、外にあるんだったらどうにもならないんけど、
もう一人一人行って回るより自分一人やればいいのかと思ったらいいじゃんって思いました。
そう、自分が変われば現実変わるのかと、
うん、
なんだ、なんとでもなるなっていうね、
そうそう、
うん、そういうふうなね、確信めいたものが、
うん、
旅を進めていくと出来上がってくるんでね、
はい、
はい、そこまではぜひね頑張っていただきたい。
はい、
でね、さっき言いましたように外の世界に反応したら、
うん、
矢印をビョンって自分に向ける、
うん、
ね、これを習慣にしていただければなと思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。